皆様こんにちは。私がね、小学校3年生の時に石原先生が、このポッドキャストでよく出てくるでしょ、このお名前ね、石原先生がね、教えてくださったことがあるんですよ。それはね、丹那トンネルでありますでしょ。で、丹那トンネルの工事について教えてくださったんですね。丹那トンネルっていうのは大変な難工事で、たくさんの方が殉職されたってお話をしてくださったんですね。出水事故の連続で、それで大変な事故があって、そして殉職されたっていう話をしてくださいました。まあ、丹那トンネルっていうのを当時知らなかったんですけども、まあ、その授業で日本の地図をですね、見せてくださって、ここにあるトンネルだよと、作られた当時は鉄道のトンネルとしては日本一長いトンネルだったんだよとか、そういう話も含めてですね、してくださいました。まあ、素晴らしい授業だったですよね。このポッドキャストでね、よくこのインフラをね、この今この瞬間インフラを支えてくださっている方とか、それからインフラを作るために努力してくださった方、そういう有名無名の方々について話をしてくださいという話を何度もしております。で、これがもう健全に人が育つ基盤になるんだよ、基礎になるんだよっていうことを主張してるんですけど、そのことについてですね、なんでじゃあそうなのかっていう話を少し考察してみたいんですね。で、そもそもね、教育とは何かっていうことなんですよ。でね、教育とは何かっていうと、じゃあ子どもとは何かなんですけど、子供っていうのは非常に視野が狭いですよね。子供の世界っていうのは、要は自分と自分の周りというか、自分の内側も全てですね、子供の世界っていうのは。で、だからそうじゃなくて、それをもっと広い世界に導いていくっていうのが、まあ、教育の役割であるわけですよ。でね、これ大事なことなんですけどね、大人になったからって、単に大人になったからだといって、自然に視野が広がるわけではないんですよ。やはりね、教育っていうものが必要なんですよ。教育があるから視野が広がるんですね。教育者のそういう意図があって、意思があって、それが広がっていくっていうことなんですよね。だから私もね、石原先生のおかげで丹那トンネルって知らなかったんだけど、ともとも知るわけでしょ。こういう場所にこの丹那トンネルがあるっていうことですよね。で、工事で殉職された方に思いを馳せることもできるし、丹那トンネルをね、今現在維持管理されている方々にも思いを馳せることができるし、丹那トンネルを列車が通過しているわけですから、その列車を安全に運行してくださっている方々に思いを馳せることができるわけですよ。つまりね、私は小学校の教室にいたわけだけど、でもその瞬間にも空間と時間を超えて、いろんなことを感じ取ったり考えることができるんですよね。これはね、丹那トンネルだけじゃないですよね。日本にある全てのトンネルにも、殉職を含めたたくさんの方々の献身があることも当然わかりますよね。トンネルだけじゃなくて橋もそうですよね。鉄橋っていっぱいありますからね。一つ一つの橋、まあ、大建造物ですから、それがたくさんの人々の命を懸けた取り組みがあったはずですよね。で、この世の中はね、トンネルや橋だけじゃありませんよね。言ってみれば、この世の全てのものっていうのは人々の献身によって作られてきたことが分かってくるわけですよ。で、その歴史がありますしね。昼食で例えばお茶がね、振る舞われたとしたら、それはお茶はお茶の歴史があるわけですよ。そしてお茶を産み育ててきた人々がいるわけですよね。で、それが文化にまでなってるわけでしょ、茶の湯とかね。こんなふうにね、子どもの意識っていうのを拡大させていくことができるようになるんですね。これが教育なんですよ。だから子どもは狭い世界から、そうじゃなくて今までなかったような視点を得ることができるんですよね。だから空間とか時間を拡大することによって、当然ながら今まで気づかなかったことを気づくことができるんですよ。で、何が気づくかっていうとですね、自分が多くの人によって支えられて守られているっていうことなんですよ。子供にとってね、何が大事かっていうね、それはね、いつも守られているっていう感覚なんですね。もちろんお父さんお母さんが守ってくださる、おじいちゃんおばあちゃんが守ってくださる、物理的にはご自分の家が守ってくださる、それはもうとても大事なもんですね。だけどそれ以上に視野を拡大することによって、ああ、自分がこの日本の一部なんだよってことも分かってくるんですよ。で、子供にとって一番必要なことは安心ですよね。この中で守られて育まれてるんだっていう安心なんですよ。でね、この安心の上に健全な成長があるんですね。健全な成長は安心の上にこそあるんですよ。だからね、このお話をするってことは、つまりそのインフラについてね、の維持管理、あるいは作ってきてくださった方に尊敬の念を込めて話すってことは、つまりその基礎を作っていることになるんですよね。でね、その基礎の上に健全な成長があるわけで、だから当然年になれば、だんだん年齢が経ってくれば、自分がいかにしていくべきかっていうことね、問いも当然して出てくるし、だけどもその対する答えっていうのは、この安心の上に立つ健全な成長の上に 出会ってくるものなんですよね。で、当然ながら学ぶことも大事ですよね。だって学ぶことがなかったら橋だって作れないもんですよね。トンネルだって作れませんよね。もちろん土木工学とか、まあ専門分野はそうでしょうけども、でも土木工学を支えるには、例えば数学とか物理学とか、いろんな他の基礎科学の知見が生かされてるわけですよね。そういうように、もう考えてみれば、もう多く、もう数え切れないものが関係してるし、そして数え切れないものが支え合ってるっていうことなんですよね。当然ながら学ぶことも大事だよと。あ、学ばなきゃ何にもできないなと。自分はこの日本の一部として、ほんの一部かもしれないけれど、でもそのパートをね、果たすためには学ばなきゃどうにもならないっていうふうに自然に思うはずですよね。それは健全な成長ということです。だから健全な成長を遂げていれば自然にそう思うわけですね。で、その健全な成長を支えるのが安心っていうことですね。で、学ぶことの大切さも分かってくる。学ばなきゃ、知らなきゃ、できなきゃしょうがないなっていうことですね。何かしたって知らなきゃどうしようもないですよね。知っているから、あるいは知識があるから、経験があるから、そのものを生かしていく。それはその分野で、いろんな分野があると思います。いろんなお仕事があるし、いろんな貢献の仕方がありますよね、この世界に。あるいはこの日本という国にね、貢献していくことができますよね。で、そういうことも何をどのように学んでいくかも、その途上で自然な出会いの中で得得されていくわけですよ。だからそもそもの一番の基盤ね、あるいは核としてあるのが安心。そして安心をどうやって養っていくかっていうこと。それはこうインフラを作ってきてくださった方、あるいは今維持管理されている方に思い馳せるところから出てくるんですね。その中で感謝っていう気持ちも当然出てきますよね。だから大事なんですね。でね、大人も実は同様なんですよ。特にね、不安が多いでしょ、世の中は。で、インターネットがあるからますます不安を煽りますよね。当然その中でね、自分を見失っている人も多いはずなんですよ。でね、そういう時にね、出会ったこともない、そして将来絶対会うこともないような数多くの人々が自分を支えてくれているんだってことに目を向けてほしいんですね。で、そういう人に感謝を捧げてほしいんです。真っ暗闇で絶望的になっているという人もあるかもしれません。そういう方もここに救いがあるんですよ。ぜひこういう視点をね、常に持ってほしいんですね。そうすることによって人っていうのは健全に成長していくことができるんですね。絶対合格。ありがとうございました。